アサピのピアノプラネタリウム。あれだけ早く梅雨入りした西日本とは逆に、このラジオの収録日には未だに梅雨入りどころか連日洗濯日和が続いている首都圏。この調子だと今年の夏も激烈な暑さが到来する予感しかない中、夏の暑さにめっぽう弱い人間はどうやって乗り越えたらいいのか、今から真剣に思い悩んでおります DJ あさぴこと朝香智子です。これを聞いている皆様、ぜひ暑さを乗り切る術をラジオ公式チャンネルの DM にお寄せください。割と切実です。さて、この時間はピアノの世界で頑張っている方々を通して、もっとたくさんの方にピアノの楽しさを知っていただくために、ラジオ番組と YouTube という全く異なるメディアをつなぎながらお届けする番組です。深夜のひととき、ぜひピアノの世界を覗き見していってください。アサピの Today's Play コーナーということで、このコーナーはアサピの生演奏で私のオリジナル曲や著作権がすでに切れている楽曲などを演奏したいと思います。今日はまたまた先日5月26日リリースになりました朝香智子ニューアルバムプラネタリウムラバーズに収録されている曲から、私のオリジナル作品レッドインビジブルという曲のショートバージョンをお届けしたいと思います。お聴きください。しました、ゲストコーナー。本日のゲストはですね、当番組10人目のお客様でございます。 私がレディオスターオーディションの決勝で模擬番組をした時にも仮想ゲストとして協力してくれていたタクベルピアニスト伊藤詩織さんをお招きしております。
こんばんは。
いらっしゃいませませようやく一番ラジオのゲストとしては伊藤さんが一番最初に来られてたんですけど、
そうですね模擬番組の時から
そうなんです。ようやく回数を経てちゃんと生身の伊藤詩織さんがここに今、はい、
本物です
はい、伊藤詩織さんの自己紹介をそしたらここでお願いしたいと思います。
はい、はい、タクベルピアニスト伊藤詩織と申します。卓上ベルをピアノの上に置いて叩きながら演奏をするスタイルでライブ活動したり、最近では YouTube に動画を上げたり、いろいろと活動しております。
タクベルピアニストっていうのがまたすごい珍しいなと思うんですけど、なんでまたタクベルピアニストってなると思ったんですか？
これはもう衝動買いから始まったんですけど、
衝動買い
100均に行くといろんなもの売ってるじゃないですか、
誘惑のね、
そういろんなもの売ってる中で卓上ベルがバーって大展開されてる店舗があっていやこんなの誰が買うんだって思ってちょっと気になってしまって買ってしまったんですね、
はいはい、
で家に持って帰って途方に暮れてどうしようこれ使わないしなって思いつつ次の日のライブに持って行ってピアノの上に置いてみたのが始まりです。
なんとそんな新そういう感じだったんですね、始まり方が。
そうですね、やるぞって感じではないですね。あ、
まさかの偶然の産物みたいな、
はい、
今日もね今ここにタクベルが来てるんですよね。
はい、持ってきてました
これ今チーンっていけます
いいですか、直しますね、
うん、いい音する
シュールだない
い音する、すごく。いや本当ね、タクベルピアニストという名前でね、やっぱり活動されているので、はい、皆さんメッセージもとにかくなんでタクベルっていうのがほぼほぼ全員から
ですよね
来てましたね。
もうだって大丈夫ですか、番組的にピアノの番組ですよね卓上ベルで今回は埋め尽くされてしまう感じですかね
メッセージは埋め尽くされてましたけど
そうですね
でもちょっとやっぱり気になるところが、その卓ベル何個ぐらいあるんですかとか、
やはり気になりますか。
やはり気になりますね。
あんまり数えたことがないんですけど、はい、多分音程のあるものも含めたら30個ぐらいあるのかな
家のどこにそれだけを置いているのやら
収納を頑張って作りつつ増やしてます
あとなんか一番高かったタクベルっておいくらですかって。
ですね、これはドイツ製の卓上ベルで、はい、5000円ぐらいしたかな。
結構しますね結構いい金額しますね。
そう、最高額ってなんだろうって思って通販サイト、どこだかちょっとね覚えてないんですけど、通販サイトで一番高いものをポチッとして届いたのがそれです。
うわお、
すごくいい音でした。
いやなんかコメントにもね、どのようにコレクションしていってるんですかっていうのとかもあるんですよね、うん、どうやってコレクション。
結構人にもらうことが多いんですけど、差し入れで卓上ベルとかこれを買ったらライブで使ってくださいとかもあるし、あとは自分で気になったものを買ったりとか、うん、あとは普通の銀のもうその辺の卓上ベルにお絵かきして使ったりとかもしてます、
うん、なるほど。いやもう多分ね、タクベルの件に関してね、はい、掘ろうと思ったらいくらでも掘れそうなんですけど一応それ以外のコメントもね来てますので読みたいと思います、
はい。
ラジオネーム白ヤギさんから、素人の私がピアノの音色を聞くと、私も伊藤さんも浅香さんも、うん、伊藤詩織さんもどちらもビビッとな印象を持つんですが、お互いの演奏の特徴、印象、違いなど教えてくださると嬉しいですとかって来てるんですけど、うん、どうでしょうね。
浅香さんの音ってやっぱり人によってピアニストいろんな特色があると思うんですけど、すごい水みたいなピアノ弾くなとか、なんかでも浅香さんは水っていうよりは私的には木っていう感じがして、
へー、
なんか電子ピアノ弾いてても生ピアノの 木の感じが聞こえてくるような、はい、なんかそういう印象です私は。
あーなるほど。私はね逆にあの伊藤さんのフレーズとかその弾いてるのとかっていうのがなんか本当になんだろうな、もうメルヘンな感じがしていて、あのもうおもちゃ箱ひっくり返したみたいな、
わーにぎやかな、
そうにぎやか でとにかく何かキラキラしてる感じ、おとぎ話の中に入った感じだ、やっぱメルヘンなんですよね。なんかそこに必ず物語がある感じ、で何かねすごい小さい主人公がいて、その小さい主人公が一生懸命なんか冒険をしてるようなイメージをいつも受けます。
結構確かに小さいものが主人公の曲は確かに結構あるかもしれないです
ね。いや
すごい。
そうそう、あとね溝上幸典さんから、はい、ブリッジして演奏されたことでやはり鍵盤アスリートのしーちゃんさんのパワーの源になっているの何かありますか。ブリッジして演奏したんですか。
ブリッジして演奏は卓上ベルは正直叩けないんですけど、鍵盤ハーモニカはブリッジしながらでも吹けるので、そうですね、
あなんかもしかしてあれ3点倒立みたいな感じ
で、そうですね、頭と、両足で3点でブリッジして鍵盤ハーモニカ懐かしいな。
うわパワーの源はじゃあどこなんでしょう
ね。なんですかね、柔軟運動とかですかね。
まあ確かにそれは柔軟運動をしないと危なそう。確かに。じゃああとね、マーさんから、
はい、
やっぱり伊藤詩織さんの作る曲はオリジナルカラーがあって想像力や創造性豊かで、大人が聴いても冒険に出たり、うん、楽しくてワクワクするような絵本や物語のような曲の世界を感じます。普段作曲はどのようにされていますかと来ております。
作曲の質問作曲はものによるんですけど、いきなりピアノに向かうことはあんまりなくて、うん、例えばちょっと空気感を決めて映像みたいなものが頭に浮かんできたら、それを文字に起こしたりとか、うん、絵を描いたりとか、音以外のもので形にしてからピアノに向かうことがあります。結構それが多いですね。
そうなんですね。あでも私も曲書くときは割となんか自分の頭の中で妄想うわーって広げて、足りないところをちょっと文字で補足して、うん、それで私ピアノで弾くよりも前に楽譜書き出すかも。
あ楽譜か、う
ん、なんかメロディーをわーって書き出したりとかして、はいはいはいはい、でなんか途中まで行ったらあとはなんかわーって勢いでピアノ弾いたりみたいな感じで書くことがあるので、面白い。
全然違いますね、
書き方が全然違う。
楽譜は本当に頼まれないと書かないです私は。
いやあでもね、伊藤さんの楽譜は割と見たことあるんですけど、いっぱい落書きがあります。絵の落書きが
五線譜をなんか棒人間が走ってたりします ね、
しますねそうでね、私今来てるリスナーさんからのメッセージで、伊藤さんと浅香さんどこで出会われたんですかっていうのが来てるんですけど、うん、これってまああれ何いつだったっけね、2016年の12月なんですよ。
そっか。
で2人が出会ったのがちょうど2人ともサポートをしているスタイル3さんっていうユニットがあって、そこで伊藤さんがサポートで入られてて、私がなんかソロで対バン、うん、いっぱいアーティストが出るイベントで出てた時に出会ってる感じなんですよね。でまあちょっとそのスタイル3さんでお互いがサポートをしていたあもう伊藤さんは今もうサポートやられてないんですけど、うん、されてないんですけど、まあちょっとそこで今回のトークテーマに入っていきたいなと思っているんですけど、
はい、
まあ私も伊藤さんも、まあ、サポート経験がある上で今はソロ活動っていうところを結構展開してってると思うんですけど、
はい、
じゃあサポート現場 と、自分がメインになるそのソロの現場で求められるスキルの違いみたいなものをちょっと語っていけたらなと思うんですけれども。
深いテーマだ
いやスキル全然違いますよね。なんか
全く違う。
ピアノ弾いているっていうことは変わらないんですけど、うん、どこら辺が違う。
すごく分かりやすく言うと01か 1100かみたいな、なんかそういう感じ。
01はソロ、
01はソロ、うん、もう何もないところから作り出す生み出すっていうのがソロで、うん、であるものをもう何十倍にも膨らませて良くしていくっていうのがサポートかなって思ってます。
うんうんうんうん、確かにそのもうサポートの時ってね、譜面バンって渡されて、うん、音源パンって渡されて、
で1はある状態みたいな、ね、
そうそうそうそう、もう土台はある状態で、うん、さあこれをもう今すぐどうにかしてくださいみたいな、その瞬発力だったりとか特にあのやっぱりあのすごいペースで作られているあのアーティストさんのサポートとかに入ると、やっぱりどんどんどんどん新しいのが来て、すぐその来てから本番までがもう全然時間がなくて、でもクオリティはすごくちゃんとしたところまで求められるところがすごい多いので、うん、だからその瞬発力のクオリティを維持するのが結構大変、
うん、確かに、うん、発想力というか、
そうで意外とそうやってこうやってできましたお願いしますっていう音源に対してはピアノのアプローチが何もなかったりするので、そこで自分の解釈すごい入れてみたいな感じになりますもん、
う
ん
う
ん、
ある意味生み出すっていう作業においてはまあどっちも一緒かなとは思うんですけどね。でもやっぱり01とはやっぱり大きな壁があるというか違いますね。
なんか弾くフレーズとかも全然違ったりします？
違いますね、うん、違いますね、
うんうんうん、なんかやっぱりこう自分の世界観で合っているフレーズと、そのサポート先の、 あの人たちのアーティストさんに合うフレーズみたいなのがね、やっぱり、う
ん、なんか自分を引き立たせるか自分を使って相手を引き立たせるかみたいな、
あ
そういうとこかなって思います。
うん、どっちの方が難しいですか？
どっちも難しさあるな。どっちかな
悩ましい
悩ましい、どっちも難しいです。
ベクトル違う。
でもそう、私の場合は結構サポートをずっとやってて、ソロの活動にあんまりそのせいで身が入らないなってなった時に、うん、自分をもっと引き立たせる、自分勝手にやっていいものをたくさんやりたいって思ってからサポートが難しくなりましたね。
確かに、なんかやっぱりこのエネルギーが全然違う方向に行くから、
そう、
うん、なんかよいしょってギアをこう変えるのが結構難しい。そうですね、うん、まあ、私自身はまだサポート現場は続けてはいるんですけど、やっぱりなんか頭のスイッチをパチンって変えないと、
うん、
やっぱり自分のソロでやってるテンションでそれをやっちゃうと相手のね、うん、あのサポートの、そのメインの人を潰しに行ってしまうことになるので、ね、
コラボだったらいいんですけど ね、
まあ、だからそう、あのコラボはね、うん、どんどんやっていきたいなとは思うんですけど、
ね、そうですね、
なかなかサポートはね、やっぱ並行するのはなかなか本当にスキルが全然違うので難しいですよね、うん、っていうところで、はい、今回のトークテーマは締めたいと思います。
はい、
ということはこの後に来ますのが朝ピの無茶ぶりコーナー。
来た
今、話していた流れでですね、あの伊藤さんが、まあ、そうやってサポートもね現場かなりこなされてて、楽譜を見るのが、まあ、得意かなと、
はい、
いうことで、まあ、コードとメロディー譜面があれば多分伴奏がすぐつけれるんじゃないかなということで、
はい、
アサピが書いたコード付きメロディー譜を見てその場で伴奏をつけてください。
うわーちらっと楽譜見たんですけどね、なんかすごく細かい音符がたくさん書いてありました
なんで、今日は、私がそのメインメロディーを弾きますので、伴奏をその場で、はい、つけていただけたらと思います。
土台を作ります。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。 いやさすがですね、コードとメロディーフさえあれば瞬時につけられる。
ありがとうございます。
さすがっす。これ私本当にあのここに来る直前に書いたメロディーなんですよね。
本当に直前でしたね。
あのタイトルメダカ
うちのメダカをね見ながら書いてくれました。
でその全貌が語られるのがここっていう、ね、まさかの。
あ面白い。
いやさすがでございました。それではですねもう一個、目玉のコーナーとしましてリレー作曲のコーナーに行きたいと思います。このコーナーはですねあのゲストの方々に皆さん15秒から20秒ずつぐらいをこうフレーズ作っていただいて最後、私が全部一曲つなげるというコーナーなんですけれども、ここのフレーズを伊藤さんにもいただけたらと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
わかりました。
が C になった。
びっくり
びっくり。そうあの2回前のねあの赤髪レイさんがあの弾かれたのがね C に行っちゃうなって思ってこれは親と思って
まさかの
C のセクション欲しいなと思って、うん、そうなんです。まあねあの今ずっとゲストの方がこう弾いてこられているのがあの回ごと順で並ぶっていう感じではなくてあのいい感じで私がこことここならつながるかなみたいなのをうまく見ながら、くっつけて一曲にしていきたいなと思っているので、
はい、
C セクションが来てあのキーが C のセクションに来てちょっとほっとしてます。C のセクションが何もないまま終わったらどうしようかなと思ってたんで
確かに転調してもう何もない
何もない
終わりエンド
バーオみたいな感じになるのでいやそれはそれでも面白いかもなとも思うんですけどまあ一曲としてねあの出来上がるちゃんとした一曲としてかあの作り上げるには欲しいなと思っていたので、うん、めちゃくちゃ助かりました。
ありがとうございます。よかった。
伊藤さんこれから何かあの告知などありましたらば。
そうですね、ライブも配信ライブだったりとか、まあ、ちょっと状況を見つつ企画ライブをいろいろ立ててはいるんですけど、
はい、
割と急に決まったりとかもするので、
はい、
SNS、ツイッター、インスタグラムやってます。そして YouTube チャンネルをYouTube チャンネルもありますので、そちらをぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいです。
てか言わなあかんことがありましたよね。
そうですね。
あの私たち、7月の4日の日曜日にですねあの同じイベントに出るんですよ。
はい、
はい、これはねあのこのレディオスターオーディション第2回の、グランプリを取られた木下直子さんと、私がですねあの企画した総長と組長企画ボリューム1というなんかいたもうなんかめちゃくちゃ強そうなあのタイトルなんですけれども
最強のイベントみたいな感じですね。はい、
総長と組長企画ボリューム1声とピアノと私ということで、まあ、私と伊藤さんが、ピアノ、まあ、インストあのピアノだけでお届けするステージを、そして、木下直子さんとあと木下直子さんが連れてこられた、フラニさんっていう方が、
はい、
2人とも、ピアノ弾き語りということなので、みんなピアノでくくられたイベントなんですよね。
はい、
なんで、実はねこちらやっと有観客のイベントなんですけれどもね、実はこれ有観客と言いつつ有観客枠がねもう公開して速攻でソールドアウトしてしまいまして、
早かった
ですよね。これ
すごく早かった。
なので大丈夫です。皆さんこれをお聞きの皆さん配信チケットがございます。ツイキャスプレミアでの配信なのでね、こちら配信チケットの方をぜひ、ゲットしていただいて7月4日、はい、昼の12時スタートですので、もうピアノにねもうどっぷり使っていただく、うん、それもぜひね
お楽しみにということで、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。さあ、この曲が流れてきたということは、次回のゲスト発表と最後のご挨拶のお時間ということでございます。次回6月22日のゲストは、実はね、このネット上で活動されているピアニストさんをこうクローズアップしてきた番組だったんですけれども、その、ピアニストさんのゲストとしては最後の方になります。最終回は特別枠のゲスト会にさせていただいておりますので、リレー作曲の方もね、次回の方までのフレーズで私が1曲仕上げるという形になります。いよいよやってくるぞ、1曲仕上げるタイミング、ドキドキドキドキドキドキ、頑張ります。さあ、ネット上で活動されているピアニストさんのゲストとして最後の方はジェイコブ・コーラーさんです。私が現在所属しているレーベル、ジムズレコーズの代表であり、ジャズピアニストとして絶大な人気を誇る日本在住のアメリカ人ピアニストです。英語がもしかしたらラジオでスラスラスラって出てくるかもしれませんけれども、
素敵
その時は私は英語で切り返せるのかな、ちょっと一抹の不安しかないんですけれどもね、そのジャズピアノのね、魅力などいろいろ掘り下げて、お聞きしたいと思います。どうぞ次回もお楽しみに。メッセージは番組公式ツイッターまたはメールにて受け付けております。メールアドレスはradiostar@musicbird.co.jp までお寄せください。なお、この番組は収録にてお送りしておりますので、公式ツイッターでメッセージやゲストアーティストとのお題などを放送よりも早い段階で募集しておりますので、ぜひフォローして情報をチェックしてください。そしてこの放送はこの後水曜日の夜18時に公式ページからダウンロード配信されますので、http://radiostar.tokyo radiostar.tokyo からぜひダウンロードしてください。またこのラジオは私の YouTube チャンネル、あさぴチャンネルと連動しております。放送前にジェイコブさんとの動画がアップされますので、そちらをご覧いただいて予習をしていただいてからこのラジオをお聞きいただくと、楽しさが倍増すること間違いなしです。ですので、ぜひ YouTube の方もチェックよろしくお願いいたします。さあ、今日は伊藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかもう伊藤さんって言ってるのがすごいくすぐったいんですけどねいつもはしーちゃんしーちゃんって言ってますのでこのラジオが終わった後はすぐしーちゃんに戻したいと思います。
わかりました
それでは皆様、また来週6月22日の夜25時にお会いいたしましょう。しーちゃん、またお泊まり会しながら、
ぜひ
ね、オールで演奏するのもありかもしれませんけど、
いっぱい料理作って待ってます。
よろしくお願いしますそれでは皆さん、また来週、バイバイ。